皆様こんにちは。今日は月報にも書かせていただきましたが、主は志を実現させてくださるというテーマで、ピリピ人への手紙の2章から見てまいります。有名な神は日光のままに志を立てさせことを行わせてくださるのですという箇所がございます。二章、ピリピリの手紙を二章の十二節から十八節を拝読してお祈りいたします。ピリピリ人への手紙第二章十二節から十八節。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今は、なおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それは、あなた方が非難されるところのない、純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、ロークしたことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる葬儀の下げ物となっても、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。天の父様、どうか私たちのロークが決して無駄とならないよう、神様が導いてくださることを覚えて、困難な時代は予言されている通りですけれども、それが益となる神様のご計画の実現のために、私たちを用いてください。そのために、このお言葉に光をお与えくださり、私たちが確信を持ってビジョンに向かって進めますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この箇所は大変豊かな教えもありまして、今回だけでは語りきれないんです。特に、14節以降のことはパウロ自身の証でもあります。信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びますというパウロの心意気も大変感動的なんですけども、今日は特に13節を中心に、主は志を実現させてくださる、志を立てさせ行わせてくださる確信をいただいて、新年度ともに進んでいきたいと願っております。振り返ってみると、2020年から礼拝の二部制が始まっている記録が残っています。感染症が広がってもう丸3年経っています。そして新年度はそれを乗り越えようとして、さまざまな祈りと計画を立てています。礼拝を一部制に戻すことや、選挙大会を本格的に開くこと、夏の諸行事で出かけていくこと、また思いがけずフェローシップの諸活動に協力すること、さらに救われた求道者がバプテスマを受けるように祈って働きかけること、さらに年度その支援、献身者の育成と、 感染症は完全になくなることはないでしょうけども、それに恐れずに進んでいきたいと願っています。長く控えてきました、働きを再開するのは大変だと覚悟していたんですけども、実際一筋縄でいかないことを思わされていますので、粘り強く取り組んでいきたいと願っております。ですからこの4月からの新年度、大変かと思います。しかし人の考えや力をはるかに超えた主の、知恵と力、御言葉の確かな約束に立って行くための幸いなチャレンジの年でもあります。この機会を通して主ご自身と御言葉への信頼をより確かにしていく、これが新年度の目標ですけれども、そのために聖書が志について教えていることをともに確かめましょう。さて、この、達成、そして、ことを行わせてくださると12節からあり、14節には疑わずに不平を言わずに行いなさいと具体的な指針が述べられていますけれども、この12節に入る前の箇所をまず注目いたしましょう。ここには有名なキリストの謙遜と従順、それによってキリストが高くされるということが詩の形で、信仰告白の形で記されています。御子キリストが人となって私たちのところに来られました。しもべとして仕えてくださいました。十字架で命を捧げてくださいました。それはこの謙遜と犠牲を通して私たちを救い、すべての被造物が主を褒めたたえるためであると教えています。これが神様の壮大なビジョン、計画です。私たちの救いはこのビジョンの中で実現したのです。そして今生徒たちは救われて、このビジョンの実現のために用いられています。私たちを十字架の贖いのゆえに罪から救い、御子と一つに結びつけ永遠の命を与えてくださったのも、この目標、神様の栄光の目標に至るためです。神様は救いとともに私たちの幸いな歩み、良い行いを備えてくださいました。何回も引きますけども、エペソ人の手紙の2章の10節、神は私たち、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちの良い行いは神様が恵みとして備えてくださったものです。これはこの神様の大きなビジョンが完成するための一コマとして、それぞれが持ち上げていく良い行いです。11節、すべての舌が イエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期すためです。そして続いて12節で、こういうわけですからとあるのはこのためです。救いの神様のご計画の完成のためにイエス様は十字架の贖いを成し遂げ、栄光に入れられ私たちに救いを与えてくださいました。神様が救いを与え完成し栄光を表してくださる、このご計画の中にありますから、今なおさらパウロが図にしている間ですけども、なおさら従順になって恐れおののいて自分の救いを達成完成するように努めなさいと進めています。この目標は御心そのものです。ですからどんな困難にあっても実現いたします。フィリピの4章13節に、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです、そう約束されていますし証しされています。そして旧約時代ヤコブに語られた言葉が神様の約束として記されています。創世記の28章15節、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。私たちには教会を築き完成していくメッシがすべての教会に与えられていますね。それを成し遂げるまでは主は私たちを守り支えてくださるのです。さて、この大きなビジョンの中で神様は御心のままに志を立てさせてくださると約束されています。2章ピリピリの手紙の2章13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ここまでです。御心のままに神様が働いて私たちにこうしよう、ああしようという志を立てさせてくださいます。これがビジョンです。神様の導きの中にあるときに御心、神様のご計画と一致できる志を神様が立てさせてくださいます。これは救いの完成という大きな御心の中に組み入れられていることです。ですから必ず実現すると私たちは確信できます。神様は私たちを救いました。それは私たちを通して神の御国が完成し栄光が表されることが神様のご計画だったからです。そのために人類は創造されたのです。イエス様が模範となられました。主イエス様は父の御心以外は決して行えないと宣言されました。行わないからです。そしてどんな困難があっても父の御心をなすことを喜びとされました。 またそれを糧とされました。神様の各自への導きは、神様と私たちが触れ合ってもたらされるものです。神様はできるだけ自由を私たちに与えようとしておられます。私たちの自由を奪われるのは危ない時、危険な時だけです。私たち大人としても親としてもそうですよね。子供に自由にされたいんですけど、危ないことは止めるんです。私たちが神様の御心を求めるならば、それは理想的な上司と部下の関係、監督と選手の関係、夫婦の関係と似ています。何でも応援してくださいます。何でも協力してくださいます。一緒にやろうと言って励ましてくださいます。私たちの祈りとはそういうものです。バプテスト処方教理問答書の116問に祈りについて教えられている箇所があります。祈りとは何ですか？答えはこうです。祈りとは罪を言い表し、私たちが自らその道、神様の道を選び取って進み、すみません、そして感謝を捧げ、神様がお約束になったものをいただくためにお願いすることです。祈りとは罪を言い表し、これも密告ですね。感謝を捧げ、これも密告ですね。神様がお約束になったものをいただくためにお願いすることです。イエス様は模範を示したされたように、先ほども申しましたように、御心のみを求めて父の全面的な信頼を受けて贖いを成し遂げました。イエス様は確かに苦難の道を通られましたけれども、それは栄光の道でした。そしてイエス様は私の首輝きを共に追いなさいと招かれました。首輝きを共に追いまして、そして私たちをイエス様がリーダーシップを取って導かれます。その時に私たちは平安であり、またその重荷は軽くなります。実際は重たいんですけども、主と共に追う時に軽くなるのです。私たちが御心を行うように願う時に、神様は御心を明らかにし、志を立てさせてくださり、そして願いが神様と一致してそれが実現していくのです。詩編の104編の34節、104編34節をお読みいたします。私の心の思いが御心にかないますように、私は主を喜びます。このように祈るときに、神様は私たちに志を立てさせてくださいます。さらには信じて行うときに実現させてくださいます。ピリピ人への手紙の2章13節の続きは、ことを行わせてくださる方ですとあります。 神様は志をご自身が願うように立てさせてくださって、じゃああとはお任せしましたよと言って放っておくんではなくて、共にどうして実現させてくださるんです。先ほど申しましたように、共に首輝を追う中でです。ですからそれは必ず成功し成し遂げられます。ですので御心にかなう願いをしたら、もうそれは実現したのと同じことだと使徒ヨハネは証ししています。第一ヨハネの5章14節何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。15節。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。こうして主に信頼する者、主の御心を行おうとする者は、主の力と知恵に導かれて、どんなことにも立ち向かって勝利し、その与えられたビジョンを実現していきます。信仰とは、人の知恵や力では決してできないことを、神に信頼して成し遂げることです。ヘブル人の手紙の11章の1節には、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですとある通りです。ヘブル人の11章に出てくる、信仰者アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、モーセ、彼らは信仰によって踏み出し、試練に耐えさせていただき、約束のものを得ました。また、約束のものを地上で得られないこともたくさんあるんですけども、天で与えられています。私たちは、では、御心にかなった祈りを、どう捧げたらいいでしょうか。それぞれの導きはありますけども、基本的にこう祈りなさいと言われた主の祈りが私たちに与えられています。この模範に倣って祈るときに必ず御心が見つかり、御心を実現することができます。主の祈りの前半は志を御心にかなって立てるための祈りです。どんなふうに志すか、その確かな枠組みがここに明かしされ、そしてそれを求めるように記されていますね。皆が聖なるものとされますように、つまり神の栄光を目標とすることです。御国が来ますように、御国とは神様の支配が及ぶ場所です。ですから神様の支配に自分を委ねることです。御心が天で行われるように地でも行われますように。自分において御心、また御言葉が実現しますようにという願い求めです。主の母とされたマリアはその祈りを捧げました。あなたのお言葉通り好みになりますように。これも同じ意味です。その時に私たちは主の御心がはっきり判断されます。御心を行おうとするならば、それが神から出たことかがわかるんです。そして自分の中から出てきたことが御心でないか、御心であるかがわかり、神様がそうだね、いや違うな、それがわかるようになります。そして この主の祈りの後半は、志、御子にかなった志を実現する祈りです。日ごとの糧を今日もお与えください。必要を神様が満たしてくださるように頼みます。私たちの負い目をお許しください。私たちも負い目のある人たちを許します。神様との平和一致、人々との平和と一致を求める祈りです。主と一致し、教会が一致するならば、もうできないことは何もないんです。それを私たちは祈りが答えられることを通し、また街道建設の時に主が不思議な助けをなさったことで体験しています。そして私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと、罪の誘惑攻撃から守られるように求めます。高ぶること、これ一番恐ろしい試みです。主にへりくだって、そして主に耐えるときに主が守ってくださいます。困難や試練から守られたら、あとは前進し続け実現いたします。まとめましょう。神様の御心を求めるときに、主は御心のままに志を立てさせてくださいます。その御心とは、大きな枠組みでは救いの御国の完成です。そして主を信じて踏み出すときに、主がこのビジョンを実現させてくださいます。平らな内自然に合わせることはなく、すべてが益となり、失望させられません。ですから、主を信じて、ビジョンを求め、その実現のために導いていただきましょう。その時に私たちは、この一年を終わった時に、主がここまで導いてくださった。主が守ってくださった。主が成し遂げて、栄光を表してくださったと共に喜ぶことができます。新年度いろんなことが起こると思います。でも主に信頼するものは大丈夫です。また主は求めるものに信頼を確かにしてくださいます。お祈りいたします。天の父様、いよいよ新年度が本格化してきます。課題や、なすべきこと山ほどありますけども、一つ一つ主に信頼して取り組むことができますように、そしてあなたに信頼して感謝できるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。